町の話題、子どもたちのためにエネルギーの未来を考えよう。9月15日、日本青年会議所主催の第41回茨城ブロック会員大会下立大会が市内で開催されました。同大会には約600人が参加。メインフォーラムでは電力需給率 166% といわれる岩手県葛巻町の農林環境エネルギー課長や経済アナリストの森永卓郎さんがエネルギーの未来について話しました。コスモスとカカシがお出迎え。9月21日、鬼怒川河川敷で鬼怒川を愛する会、中澤清会長がコスモス祭りを開催しました。同会は鬼怒川をきれいに、みんなに愛される川にと四季折々に花々を植える活動を行っています。白鳥太鼓や小坂田女性会による小坂田音頭などが披露され、25体のかかしが来場者の笑いを誘っていました。今日も安全運転でお願いします。秋の全国交通安全運動中の9月24日川下保育園峰島康子園長と筑西警察署吉村武署長、地元の関係団体が連携し、事故防止を呼びかけるパレードを行いました。お揃いの白いベレー帽の川下保育園の園児たちで作る鼓笛隊を先頭に、川島駅前から国道50号線沿線まで事故防止を呼びかけました。甘みと香りたっぷりの枝豆を披露。10月6日、7日、二宮尊徳の教えを町づくりに生かそうと、宝徳一円塾、大和田信夫代表が第9回尊徳豆祭りを岡瀬地内で開催しました。休耕地に植えられた香りの強く甘みたっぷりの香り枝豆という品種の大豆を、参加者は購入した紐で結んで持ち帰ります。会場では香り枝豆を使った特製味噌なども販売され大好評でした。2日目はあいにくの雨となってしまいましたが、2日間で約1000人もの家族連れで賑わいました。竹どんぼ作りや魚作りに挑戦。10月7日里山五之助山上野で里山フェスティバルが NPO 法人里山を守る会中川幸男理事長により開催されました。五之助山は同会が自然環境の保護や子どもたちの健全育成を図るために整備し管理しています。会場では魚釣りや竹どんぼ作り、木工クラフト体験、ネイチャーゲーム、里山コンサートなどが行われ、参加した子どもたちや保護者の皆さんは自然と触れ合いながら里山の魅力を堪能していました。全国のアーティストがアートフェスタに集結。10月7日、8日に下館地域交流センター前広場で下館アートフェスタ2012が開催され、全国から集まったアーティストたちが自慢の一品を販売しました。5周年記念となる今回は、可愛いイラストで飾られた鮭の展示、モイシュサミットや同じく派手に装飾された車イタシャ展示会などユニークなイベントが同時開催。筑西キムチの完成記念イベントやコンサートも行われ、訪れた人たちは食アートの祭典を楽しみました。戦争の記録を後世に伝えたい。10月8日9日に下館地域交流センターで開催された下館における太平洋戦争の記録展と講演会の報告をまとめた冊子が完成しました。冊子は市郷土史を考える会桐原光明代表、会員の小倉真一さん、奥田が講演会や記録展の資料など聞いたままにしてはいけない資料として後世に残したかったと自費出版したものです。講演会での目撃者や関係者の証言と展示された資料なども掲載され、貴重な冊子となっています。石ころアートって楽しい。 石城西小学校。10月11日、石城西小学校、北沢忠校長で、2年生59人が参加し、親子活動が行われました。並木勝利さんを講師に迎え、石ころアート、石炭アート、命のお話、などを楽しみながら学びました。各自試算した石ころに、それぞれ好きな絵を描いたり、石炭に色を塗り、ペンダントにしたりと、親子で楽しい時間を過ごしました。また、並木さんによる鮭の一生のお話を聞き、命の大切さ、生きている尊さを学びました。新小栗半岩研究所をお披露目しました。小栗半岩蘇生会、大和田渡代表は、町子文庫別館、モダに新しく小栗半岩研究室を開所しました。小栗半岩蘇生会は、小栗半岩、テルテ姫の史実や伝説の解明を行っていますが、新研究室は部屋が大きくなり、竹石徹さんの絵画や小栗半岩に関する書籍、昔のカルタなど貴重な資料が保管されています。元気な102歳、毎日プールでトレーニング。明けの元気館がオープンした平成12年からほぼ毎日通っているのよ、とニコニコ話してくれたのは102歳の堤捨さん、木戸。堤さんは明けの元気館でプールやエアロビクスでトレーニングをし、明けの図書館で本を借り読書をするという日課を毎日続けているそうです。本を読み感動で泣いてしまうほどの読書好きだそうです。家族が毎日送迎をしてくれ、昨年大きな怪我をした時も家族の支えで元気になったといいます。元気の秘訣をお聞きしたところ、のんきに過ごすこと、とのご返事。これからもお元気で長生きをしてください。